魂とは何か。話、花城剛。
皆様おはようございます。今日は魂とは何かというテーマで考えてみたいと思います。この漢字から見ると鬼という字がありますね。日本人はこの漢字に影響されて魂ということに関して誤った概念を持っているんです。辞書を見ますと魂という言葉を見ると人の肉体に宿り生命を保ち心の働きを司ると考えられているもの、肉体から離れても存在し死後も不滅で祖霊を経て神霊になるとされる。この漢字の成り立ちなんですが、雲という左側はあれは雲という字なんだそうです。そうです、そしてこの右側は鬼ですけども、この鬼というのは我々が考えるあの鬼ではなくて、この人の死後、霊魂が形を成して現れたもの、あるいは亡霊という意味で使っているんだそうです。こういうこの魂という言葉、漢字は誤った概念で表されていて、もう日本人は生まれた時から誤った概念が染み込んで、そのまま聖書のことを知らずに過ごすクリスチャンも多いんです。聖書は魂をどのように説明しているでしょうか。体プラス霊が魂であると教えております。 創世記 2-7 に、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。この生きたものという、ものという漢字に下線を引きましたけれども、近亭訳はとてもいい訳です。ものと書かないで、魂、ソウルと書かれております。ですので、魂というものは、土の塵でできた体に、神様が、命の主である神様が命の息を鼻に吹き入れて、初めて生きたものになったんです。生きた魂になったんです。この体だけで生きるとか、霊だけで生きるということはありません。この二つがくっつかなければ、生きるという状態には入らないんですね。この、息という字を、ヘブル語で見ると、ネシャマーというんだそうですが、これは、息とか風とか、デイというふうに訳されるそうです。で、聖書もあちらこちらでこの二つを交互に、用いております。ヨブ記 27-3 に、私の息が私のうちにあり、神の息が私の鼻にある間という言葉がありますが、近亭訳で見ると、神の息と書かれているところの息は、スピリット、つまり霊であるんですね。この息と霊が交互に使われています。同じように使われています。もう一度の、復習しますが、聖書はこう述べているんです。体プラス霊が生きた魂になります。先ほどの創世記 2-7 が非常に重要な聖句となります。人間は、男は、アダムは土から作られましたけれども、女はどうだったでしょうか。そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時にそのあばら骨の一つを取って、そのところを肉で塞がれた。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れて来られた。その時人は言った。これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉。男から取ったものだからこれを女と名付けよう。女も男から取って作られましたから、同じ材料であるんです。つまり土の塵から女もできました。同じ材料です。神様にとって魂というのは非常に価値の高いものであるんです。だから次のような話をするのはあんまり好きではないんですが、人間の構成要素というのを一つ一つ科学的に見てみるとあまり価値がありません。価値のない質素な材料で使われております。もうどこにでもあるような材料でできているんです。ダイヤモンドとか金とかそういうものではできていません。酸素が 65% なんだそうです。我々の体のほとんどは空気です。空気。炭素。これも空気中に漂っていますね。18%。もうこれでもう胸あたりまで来てますね。人間の足から胸あたりまで来てますね。この絵で見ると。ほとんど炭素と酸素でできているんですね。次何かというと水素。これもありふれたもんですね。この宇宙で一番たくさんある元素がこの水素なんだそうですが、もうありふれた材料です。もうこれで首まで来ました。それから窒素。この窒素も空気中に漂っています。もうほとんどどこにでもあるようなもので我々作られているんですね。あとカルシウム、リン、微量ミネラル。ところが、神様はなぜこの質素な材料で作った人間を価値あるものとして見るのでしょうか。動物も同じような材料でできているはずですが、動物とは違う何かが人間にはあるはずなんです。 人間には二つの、ものからできていて、肉体と精神からできております。この肉体は、材料は粗末なものでできてますが、作られ方は非常に巧みにできていて、そして非常に価値の高いものです。この作られ方。そして、この地球上、一人たりとも同じ人がいないって言うんです。工場でできた車と違って、一つ一つ、一人一人、みんな、個性を、肉体的にですよ、個性を持っている。肉体的にも。で、その特徴に目をつけたいろんな科学者たちは、生体認証というものを考え出しているんです。生体認証。人間の体を使って、この人を、識別する技術が今、あるんです。今はもう、パソコンでも、私の指を押せば、私の指以外は開けてくれない。指紋を覚えてるから。そういうふうに設定もできます。それから、この目の中の、この瞳の中に綺麗な、模様がありますね。皆さん自分で目の中よく見てみてください。綺麗な細かい模様が入っています。あれも一人一人みんな違う模様があるんです。手のひらの形でも、生体認証することがあるらしいんです。それから顔。似た人はいますけども、似た人はいますから、性格ではないかもしれませんね。それ以外に、血管、音声、耳、体臭、書き方、それから、タイプする、この癖、キーストローク、瞬き、歩き方、こういうのはみんな、一つ一つ個性、一人一人個性を持ったものらしいんですね。だから、これだけでも神様にとって一つ一つがもう芸術作品です。皆さん、物の価値というのは、この希少価値といって、数が少なければ少ないほど値段が高くなるんです。人間の希少価値は非常に高いですね。世界中どこに行ってもこの人と同じ人はいないんですから。ダイヤモンドも確かに貴重でしょうけど、ピンクダイヤモンドというのがあるそうですね。普通のダイヤモンドよりももう何倍も高い。もうあまりないらしいんです。しかしもっと希少価値のあるものは人間一人一人なんだそうです。そしてこの神様がこの人間の肉体的な特徴は実はもう我々が生まれる前から記録されているって言うんです。天の書に記録されている。そして親の体の中にも記録されています。DNA という形で。エレミア 1-5 に、私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の預言者とした。我々一人一人、もう、みんな同じような人に見られて、ある場合にはもう人の命も軽く扱われる場合があります。しかし神様の見方では、どこで生まれようとも、どんな社会的地位であっても、何歳であっても、どんな家に住んでいようとも、我々一人一人は特別な大切な宝であるんです。詩篇139-15。私が隠れたところで作られ、地の深いところで綴り合わされたとき、私の骨は あなたに隠れることがなかった。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた我が弱いの日のまだ一日もなかった時、その日はことごとくあなたの書に記された。天の記録に我々の肉体的な性質が記録されているんです。親の体の中にも DNA の中にあります。親が短気であれば、その性質は子供にも必ず遺伝します。しかし訓練によってそれも改善されていきますが、肉体的にハンディを持っています。詩編87-6、主が諸々の民を登録されるとき、この者は賢に生まれたと記される。私たち、お家持つときも、家を建てるときも、登記というのをしますね。登記。登記しなければ存在というのが、実体はあったとしても、客観的には見られませんね。登記がなければ。もしかしたらある人は生まれてこの役場に出生届も出されないで死んでいく人もいるかもしれない。しかし天の書には一人一人は必ず登記されるんです。みんな名前が記される。誰々さんはここで生まれたって書かれるんだそうです。そして天の記録に書かれるこの記録というのは親の遺伝子や健康状態や生活習慣、親の生活習慣で子供にそれが遺伝していって記録されていきます。そして先天的な肉体の性質だけじゃなくて能力もです。能力、ひらめきのいい親から生まれる子供はひらめきが良くなります。能力が違うんです。しかしこれはまだ品性ではありません。これを品性と言ったら神様は不公平だと言われてしまいます。神様はこの能力は評価されません。神様が評価するのはこの能力ではなくて、この能力を使って作るものを評価されます。肉体はその記録に従って正確にできていきます。スタディバイブルの新約聖書377ページに霊というのは品性であるというふうに読み取れるところがあります。で、人間の品性は神に返り保存される。この方程式覚えててくださいね。霊は品性であるということです。人が生きたものとなるためには神の息と土の塵をが合わさった時に初めて生きたものになります。この体が作られても心臓はありますよ。心臓あるし耳もある、目もある。でも目があっても見ないし、耳があっても聞かない、心臓があっても鼓動しない。これにスイッチを入れるのは神の霊であるんです。電化製品みたいですね。コンセント入れなければあっても機能しません。で、初めて生きた魂になります。人間は他の被造物とどのように違うんでしょうか。創世記1-26。神はまた言われた。 我々の形に、我々にかたどって人を作り、神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造されたとあります。他の被造物はみんな口であれあれあれと言って存在するようになりましたけれども、人間だけはわざわざ手で作って、そして我々の形に作ると言って命の息を吹き入れました。花に吹き入れました。この人間だけに与えられた神の御形というのは何のことなんでしょうね。何のことでしょうか。外観の形のことでしょうか。これは教育6ページを見ると、神の御形にかたどって作られた人間の一人一人に創造主の能力に近い能力、個性、すなわち思考し行動する能力が授けられているとあります。他の被造物と違うところは、他の被造物も行動します。行動します。動物ですから行動しますが、思考する、思考、確かに犬猫思考しますが、自分の好みで行動します。自分が好きか嫌いか。この人間の場合は、自分が好き嫌いではなくて、何が正しいか、何が間違っているかということを知る能力が与えられていて、それに従って行動できるようになっています。これが人間独特の特徴。これが神の御形だっていうんです。個性。我々個性という言葉の使い方、違うかもしれませんね。個性というと、もうファッションとかで個性的だねというと、他の人とは違う格好をしたら個性的という言い方します。しかしそうではなくて、個性という言葉は、みんなと同じ行動しててもいいです。いいですけども、言われたからやってるんじゃなくて、自分の頭を通って判断して行動したときにこれを個性と言います。隣の人が同じことをやってても、それは個性的だと言います。本当の個性という言葉の意味はこういう使い方です。だから個性的になろうと思って他の人と違う行動しようという努力はしなくていいんです。この生きた魂は自分で考え、そして行動するという性質を持っています。で、次に考えたいことは、これもまたもう一つの方程式、これ覚えておいてくださいね。方程式がたくさん出てきましたけれども、品性というのは、思想と感情というものが合わさってできているものです。青年への使命83ページ。考え方が間違っていると感じ方も間違いますって。大事なことですね。考え方と感じ方は共に一つになって道徳的品性を作り上げているのです。考え方と感じ方が品性を構成しています。で、間違った考え方を持つと感じ方が間違うということ。これは大切なことですね。覚えていなければいけません。間違った考え方を持つと、情報が入ってきたときに、間違った印象をその情報に与えながら感じていきます。だから、正しい知識が必要です。人間の教えではなくて、聖書の純粋な教えで、我々の考え方を作っていかなければ、恐ろしい感じ方になって、恐ろしい品性に変わっていくんです。この品性というものは、生きている時だけ作られるものです。死んだ後、品性は作られません。なぜか、死んだら脳がないですから、 霊と体が一緒にならないと生きて考えることができないんですから、品性というのは作られません。だから、死んだ後に、ある教会では、地獄へ行って、あるいは煉獄に行って、そこで悔い改めたらまた天国に行けるセカンドチャンスがあるという考え方もあります。しかし死んだら、脳がありませんから、思考することはできなく、品性の変化もありません。生きている間だけ、品性というのは変わるチャンスがあるんです。そのことをイエス様はラザロの例え話で教えましたね。生きている間が大事なんだよと。そう、それを教えようとして、あの例え話が語られました。ところが面白いことにサタンは、この同じ例え話を使って、ラザロは死んでも生きていただろう。だから人は死んでもまだ考えることができると教えるようになったんです。不思議ですね。同じ御言葉を読んで二つの違う解釈がある。しかしイエス様があの例え話で言いたかったことは、生きている間に運命が決まるんだよと、その話をしていたんです。死んだ後でも意識があるよという教えではないんです。あの例え話を語った理由は。あの文脈でもう一度見て、時間があれば確認していただきたいと思います。この品性というのは、キリスト実物教訓332ページに、行為を繰り返していくうちに習慣になって、この習慣が品性を形成していくっていうんです。そして品性が永遠の運命を決定するっていうんです。で、この最初の行為というのは、我々の選択によって決まります。選択。だから、短く言うと、我々の選択は永遠の運命を決定すると言っても過言ではありません。選択というのは、非常に大切なことです。嫌でも人間は選べる力がありますので、これを覚えていただきたい。嫌だから、これが嫌いだから自分は選べないと思い込んでいる人が多くいます。でも人間というのは嫌でも選べる能力、考えて行動する、神の形が与えられています。品性というのは思想と感情と言いましたけども、これはこの体の中の脳の中で起こっている出来事です。脳の中で。箴言23-7に、彼は心の内で感情する人のようにという言葉がありますが、これは文語訳、まあ、近亭訳に近い訳で見ますと、人間はその心に思う通りの人柄になっていくという意味なんです。本来はそういう言葉なんですね。我々は思う通りのこと、思う通りの人柄になっていくという、この原則があります。脳というのは我々そのものなんですね。我々はここなんです。脳。脳が我々とは言っても過言ではありません。で、この脳は子供の時から少しずつ少しずつ発達していきますが、ある科学者は30歳になってやっと完全な発達段階まで到達するという学者もいます。だから我々は若い時は誤った道徳的判断をすることがよくあります。大人になってもありますが、しかしこの脳の発達というのは30歳で到達するというんです。ですから聖書では、祭司は30歳からですね、正しい判断力が必要ですから。イエス・キリストも交渉外に入った30歳から。意味があるんですね。で、 この我々の構造、人間というのはどういうものなのか、もう脳に集約されているんですが、脳は情報が入ってきて処理するところですが、この情報はどこから来るかっていうと、口とか手とか鼻とか目とか耳から入りますね。こういういろんな器官、神様は作ってくださいました。こういう器官を通して、これが複数一緒に一つの情報を頭の中に入れると、複数の経路で入れると覚えが良くなりますね。ただ、本を読むだけでは入らなくても、触ったり嗅いだりすることによって、これがもっと印象的に残ります。脳の中に。だから、こうやっていろんな情報が各器官から入ってきて、そして脳はこれを処理しなければいけません。この時に思想が出来上がります。そして、我々の思考回路は、二つのマークをつけられるんです。情報、思想と、それに対してどう思うかという感情を一緒にマークされていきます。思想はあっても、同じような情報が二人の人に入っても、ある人はこう感じるし、ある人は別のことを感じる。それによって品性が分かれていきます。イエス・キリストが私のために死んでくださったという思想が同じように入っても、一人は本当にありがたいと、私のために死んでくださったと、もう涙を出したいような気持ちになる人と、それがどうしたと感じる人と、2種類あるんですね。この精霊が脳の働きの中で深く関わっています。脳にどのような印象を与えるか、精霊が助けて正しい品性を作り上げるために正しい思想と感情を精霊は与えてくださいます。ですから、聖書を読むときは必ず精霊の助けを求めなければいけません。正しい思想と感情が得られるように。この学者たちもまだよく分かってないということなんですが、脳の中には複雑なこの網のような形になっているんです。そうですね。細胞一つ一つ、ニューロンというのがあって、このニューロン同士がくっつくところ、シナプスといって、その間に、それくっついてなくて、電流が関係しているそうです。電流。この電流の流れ方に差があるようなんです。強く流れる時もあれば、弱く流れる時もある。このシナプスの数が少ない時もある。心の病を持っている人は、このシナプスが少ないという報告もあるそうです。これは奥深くて私も語ることができませんけれども、何か素晴らしいことが我々の頭の中で起こっていると思います。そして、この記憶のされ方は、喜びを感じるときにものすごく覚えやすくなるそうなんです。皆さんも経験でわかると思います。好きなことはよく覚えますね。嫌いなことは全然頭に入らない。だけど、この好きという感情があったら、ものを覚えやすいって言うんですね。だから、いつも感謝していると本当にメリットがあると思います。情報処理を正しくできると思います。いつも喜んでいる人は。そして、それが品性を作っていきます。で、このシナプスとかこのニューロンとか、これは情報とか我々の選択とか、 精霊の働きだけではなく悪霊などによっても影響を受けます。そしてそれが脳の中に刻まれていって我々の品性ができていくんですね。だからあまり難しいことはわからないんですが、愛というものは非常に大事かと思いました。この人を愛して取り扱うときに、その人はそれを、その情報をとてもよく正しく吸収できるはずです。人間の心の中には愛を欲する心が神様によって与えられています。愛を喜ぶ性質が人間の性質に与えられているんですね。だから愛を注いで人と接するときに、良い交わりがお互いいい影響を及ぼし合ってできるはずです。生きている間にこうやって品性を形成していきますけれども、伝道の書12-7にこういう言葉があります。塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。これは創造の反対のことが起こってますね。創造の全く反対のことが起こっています。キリストは私たちにこの宝のために働けと命じておられる。品性こそ人生の大きな収穫である。そしてキリストの恵みによって人の心の中に天のことを思わせる言葉や行い、またキリストのような品性を築こうと努めるあらゆる努力などが宝を天に積むのである。天に宝を蓄えるという意味はどういうことでしょうか。我々天に持っていけるのはただ品性だけなんです。我々の記録だけが天に残るんです。我々の肉体はこの地上で消滅していくんです。そして我々が本当に蓄えなければいけない、天に蓄えるべき宝というのはこの地上で作り上げる品性であるんですね。品性。そしてイエス・キリストは再臨の時に黙示録14章を見ると手に鎌を持っています。鎌というのは収穫物を取りに収穫するためのものです。何を収穫しに来るかというと、我々の品性を収穫するために来られるんです。絵に表しました。生まれるときは息と土の塵が合わさって、そして初めて生きたものになる。そして死ぬときはこの生きた魂から息が、霊が天に、神に帰って、そして土はまた元のように土に戻ると、こういうパターンなんです。全く反対ですね、この構造が。とても単純なことです。イエス様もお亡くなりになる最後の言葉でこのようにおっしゃいました。父よ、私の霊を御手に委ねます。私の霊を御手に委ねます。これどういう意味でしょうか。これは天にキリストの品性がしっかり書いてください。そして、私がもう一度復活するときに、この霊でもう一度私を、同じ記録に従って私を復活させてください。そう祈っているようなものです。ステパノも同じことをお祈りしました。ステパノに人々が石を投げつけている間にこう祈りました。主イエスよ、私の霊をお受けください。 スタディバイブルの新約の377ページにこう書かれております。我々は復活において墓に入った時と同じ物質の分子あるいは素材ではないって書かれてますね。材料は違うということですが、我々の個性は保存されているって言うんです。これは先ほども言いましたように、死んだ時に天に記録が残っていて、神様がもう一度復活する時にもう一回肉体をお作りになります。そして作った肉体にこの記録された品性が入るんです。神の霊が入る。命の息が入る。で、これは神の驚くべき御業だと書かれています。人にとっては神秘であるって。で、人間の品性は神に返り保存される。復活において全ての人は自分自身の品性を持つのであるって、これありがたいですね。これ当たり前じゃないですよ、皆さん。本来我々一回、存在なくなったのに、また同じ存在として、同じ記憶があるんですよ。あ、これは私の息子、娘って分かる、品性が、復元されるっていうのは本当にありがたいことです。これは天に記録があるからそれができるんですね。自分の品性ができる。自分の品性を永遠に持つことが許される。個性。で、品性だけじゃないですね。品性だけじゃないですよ。次読むとわかります。肉体もそうなんです。神はご自分が定められた時に人を死から呼び出され、再び命の息を与え、乾いた骨に生き返るように命じられる。同じ形で出てくるが、つまり材料は違うんですよ。別の炭素とか水素を使ってますが、形は一緒だって言うんですよ。肉体の記録があるように、それに基づいて、作られていきます。が、病気やあらゆる欠陥は一切なくなっているって言うんですね。だから要望は同じ個性を持っているって。だから個性という時にただ品性のことだけじゃなくて外観のことも言います。同じように作ってくださらないと、あ、これ私の娘だってわからないですよ。同じように肉体の記録もあって、それ通りに神様は再創造してくださるから、友人は友人を認識すると書かれているんですね。あけぼの上巻24ページ。神は神の律法を犯す力のないものとして人間を作ることもおできになった。またアダムの手が金貨に触れないように彼の手を押さえることもおできになった。しかしそれでは人間は道徳的自由意志の持ち主ではなくて単なる機械人形になってしまう。選択の自由がないと彼の服従は自発的なものではなくて強制されたものとなる。品性が啓発されることもありえなかったであろう。つまり、我々に選択の自由が与えられているのは、品性が啓発されていくためなんです。生まれた時は、確かに個性あります。これ肉体の個性。しかしまだ品性の個性はなくて、これはそれぞれの選択で発達させるように、神様は計画しておられたんですね。そして我々は、その選択によってどんな身を作っていくか、聖霊の助けによってどんな身を作っていくかというと、ガラテヤ5の22に、御霊の身は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であってとありますね。これが神様が再臨の時にも鎌を持ってきますが、収穫したい実であるんです。品性であるんです。品性。 キリスト実物記憶275-276、私たちは高い身の代金によって贖われた。私たちはこの身の代金の値が大きなものであったことから考えて、それがどんなに大きな結果をもたらすものであるかを知ることができるのである。イエス・キリストの十字架を瞑想すると、どんな大きな結果がもたらされるかということを知ることができるっていうんですね。それほど神様が投資するほど尊い事業というのは何でしょうか。これだけの投資をするからには、神様はどういう事業をお考えなんでしょうか。それは、御霊の実を作るという、この収穫物を得るという大事業であるんです。土が神の子の涙と血で潤されたこの地上は、パラダイスの尊い実を結ばなければならない。農夫は収穫を期待して働くんですから、この地上は農夫が期待した実を実らさなければいけないんですね。神の民の生活の中に御言葉の真理の栄光と美とが現れなければならない。キリストは神の民を通してご自分の品性と御国の原理を示さなければならない。これはキリストが示さなければならないとおっしゃって書いてあるんですね。そうしないといけないって、神様は全宇宙に皆の栄光のためにこれをしなければいけないって言うんです。だから神様は何をもって教会を評価なさるかというと、建物の高さじゃないですよ。それは実物記憶277ページにこのようにあります。教会は神の目に非常に尊いものである。その外面の装いではなく、世とは全くかけ離れた誠実な敬信さのゆえに神は教会を重んじられるのである。ここでは外面の装いと書かれておりますが、我々の行いとか我々の能力もそうです。話が上手にできる、歌が上手に歌える、人に上手に奉仕できる、こんなことではないです。これは能力であって、品性を作る道具であるんですね、こういった能力というのは。だから、タラントの例え話で、神様は2タラントの人も、5タラントの人も、同じように褒めましたね。額ではないんです。能力の差ではない。それを使って頑張ったかどうか、これを見るんです。神は、その教会員がキリストを知る知識にどの程度成長しているか。キリストを知る知識における成長っていうのは、これ大事な言葉ですね。キリストを知る知識にどの程度成長しているか。本当にキリストを知るときに品性が変化するって学びましたね。また霊的な経験にどの程度進んでいるかによって教会を評価なさる。もちろんこれをもって神様は救うとかそういうものではありません。救いの功績はあくまでもキリストの功績であるんです。しかし、キリストの流されたその血は御霊の実を結ぶんです。必ず。生きている植物に水をかけて、肥料をかけて、成長しない植物があるでしょうか。必ず法則が働いて成長します。そして我々この人間というのは、聖書は聖女と比較して書かれているところがたびたびあります。コリント第一3の16、あなた方は神の宮であって、 神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。これは今日は一箇所だけしか挙げませんでしたが、神の民、我々は神の宮であるということがたくさん書かれております。神の宮という表現だけでなくて、幕屋と表現する時もあります。コリント第5の1、私たちの住んでいる地上の幕屋が壊れると、神からいただく建物、すなわち天にある人の手によらない永遠の家が備えてあることを私たちは知っている。我々はどうも聖女と似たような構造になっているようです。第2コリント4の16に、だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていくといって、この肉体は滅びていくけれども、品性は、心は日ごとに新しくされるというふうに書かれています。まるで聖女に外庭と幕屋があるみたいですね。で、これを人間の構造と聖女を重ねて考えると、考えやすくなります。嫌ならそうしなくてもいいんですが、そういうふうに考えると分かりやすくなります。この、外なる人という下の方に書かれていますが、字が小さい。後でまた大きく見せます。これは肉体ですね。堕落した状態、これは肉体で、組織で、そして能力を表しています。そして、内なる人は、我々の心とか品性を表しています。で、この品性はまた二つの部屋があって、我々の意識している部屋もあるんですが、我々自分自身でも知らない隠れた戸がというのがあります。これは第一の部屋と死聖女に分けて考えると、まあ、偶然か同じように見えます。そしてこの幕屋の儀式においては、最後の罪の除去は死聖女まで行って、その罪の除去がなされます。我々も自分ではどうしようもない奥の奥にあるその汚れた罪、絡みつく罪が奇跡的に、先ほどのニューロンありましたね、あれがバッと変わるんでしょうね。神様の不思議な御業がなるんでしょうね。そして聖霊によって愛の電流が脳に流れて、そして神の栄光を表す人間に作り変えられるんだと思います。この人間のことをこのパソコンで考えてみましょう。パソコンは、この機械自体は、電気を入れる前のパソコンは、まあ、肉体だとしましょう。組織とか能力。パソコンにもいろんな能力があります。CPU といって、セルロンという遅いのもあれば、i7 という速いのもある。これ能力は違うんです。能力、処理能力が違うんですが、この二つの違う能力のパソコンで文章を打ったとします。出てくるワードファイルで出てきた文章は同じ文章です。これが品性であるんです。そのパソコンで作ったデータが品性であるんです。で、これは電気が流れないと、これはパソコンは動かない。神の命の息が入らないと人は生きたものにならなくて機能しません。で、また一回作ったデータを、スイッチを抜いたとします。抜いたらパソコンの中に保存されているんです。抜いても。 で、このある時には他の媒体に USB に移して他のパソコンに入れて同じデータを出すこともできます。だから我々死ぬ時にこの伝道の書12-7みたいに、塵は元のように土に帰りますが霊はこれを授けた神に帰るんですね。我々の品性は天の記録に保存されるんです。そして復活の時に、イエス・キリストのご再臨の復活の時に、もう一度新しい肉体が与えられた時に、この記録によって、記録に従って品性がまた与えられるんですね。エゼキエル37-1から10節を見てみたいと思います。エゼキエル37-1から10。聖書をお持ちの方は一緒に開いていただきたいと思います。一節から十節をお読みいたします。主の手が私に臨み、主は私を主の霊に満たして出て行かせ、谷の中に私を置かれた。そこには骨が満ちていた。彼は私に谷の周囲を行き巡らせた。見よ、谷の面には甚だ多くの骨があり、皆痛く枯れていた。彼は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるのか。私は答えた。主なる神よ、あなたはご存知です。彼はまた私に言われた。これらの骨に予言して言え。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。主なる神はこれらの骨にこう言われる。見よ、私はあなた方のうちに息を入れてあなた方を生かす。私はあなた方の上に筋を与え、肉を生じさせ、皮で覆い、あなた方のうちに息を与えて生かす。そこであなた方は私が主であることを悟る。私は命じられたように予言したが、私が予言したとき、声があった。見よ、動く音があり、骨と骨が集まって相連なった。私が見ていると、その上に筋ができ、肉が生じ、皮がこれを覆ったが、息はその中になかった。骨はやっとこの肉体になってこの谷に横たわっているんですが、まだ生きていないんですね。息がなかったからって。息がないと肉体だけあってもダメなんですね。9節、時に彼は私に言われた。人の子よ、息に予言せよ。息に予言して言え。主なる神はこう言われる。息を四方から吹いてきて、この殺された者たちの上に吹き、彼らを生かせ。そこで私が命じられたように予言すると、息はこれに入った。すると彼らは生き、その足で立ち、甚だ大いなる群衆となったっていうんです。終わりの時代に、霊的に死んだ者たちが、神の霊を受けて、144,000という群衆に、軍隊になって最後の戦いに出ていきます。我々はその祝福に預かりたいと思いませんか？しかし、この言葉を読んでみたいと思うんです。スタディバイブル900 1129。しかしこの枯れた骨の比喩は、予備徒に当てはまるだけでなく、大いなる光で祝福されていた者たちにも当てはまる。彼らもまた谷間の骸骨のようだからである。彼らは骨格を持ち人の形をしてはいるが、霊的生命を持っていない。しかしその比喩は枯れた骨が人間の形になるように結合するだけに終始してはいない。 手足や目鼻たちの釣り合いが取れているというだけでは不十分だからである。彼らがまっすぐに立ち活動に取り掛かることができるよう、命の息が体に生気を与えなければならない。これらの骨はイスラエルの家、すなわち神の教会を表しており、教会の望みは聖霊の活気づけの感化にある。彼らが生きるためには主が枯れた骨に生命を吹き込んでくださらなければならない。すべての霊的筋肉と腱が運動できるように、神の霊がその活気づけの力を持ってすべての人間の器に宿らなければならない。聖霊や神の息がなければ良心の麻痺状態と霊的生命の喪失があるのみである。霊的生命を持たない多くの者が教会員名簿に名を連ねているが、彼らの名は子羊の命の書には記されてはいない。彼らは教会に属しているかもしれないが、主に結ばれてはいない。一応の義務は勤勉に実行するかもしれないし、活発な人とみなされているかもしれないが、多くの者は生きているというのは名だけで、実は死んでいる者たちの中にいるのである。続けて、神はキリストの中にある者として人類を眺め、贖罪愛によって回復の望みのある者としてお認めになる。神はこの真珠を買い求めるために宇宙のすべての富を提供なさったのである。イエスはその見出した真珠をご自分の冠にまたはめ込まれる。彼らは冠の玉のようにその地に輝く。彼らは私のものとなり、私の宝となる。キリストが高価な真珠である。そしてこの天の宝を持つ特権が私たちに与えられている。これが私たちの瞑想の課題でなければならない。良い真珠の価値を人に掲示するのは聖霊である。聖霊の力が与えられるときは、特別に人々が天の宝を求めて発見するときである。この最後の働きにどうしても聖霊が必要であるんです。我々の能力ではない、聖霊の力が必要であるんです。ですから、我々は後の雨を求めなければいけません。歴代志下7-14。私の名をもって唱えられる私の民が、もし減り下り、祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、私は天から聞いて、その罪を許し、その罪を癒す。その地を癒すという意味は、乾いた土地に雨を降り注ぐという意味です。我々は、後の雨を受けるためには、減り下って祈り求めなければならないとあるんです。自分がイエス・キリストを殺したという罪の感覚がどうしても必要です。そして、減り下って聖霊の雨を求めて、そして、生きた元気のいい魂になりたいと思います。最後の賛美歌、契約の虹133番を賛美しましょう。 天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、私たちは神様の人間を罪からあがない出してくださる救いの計画を示されました。あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ我々の魂の奥底に絡みつき、我々の心に金剛石の尖りを持って記されたこの汚れをどうぞ洗い流してくださり、全く新しい心を我々に与えてくださるようにお祈りいたします。どうぞ我々に御霊の力を日々与え、そして神様の恵みが我々のうちになされますように、感謝して救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡那紀神村あざ今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。